ただいまから西村牧師に旧約聖書レビ記6章1節から7節までを通して罪を許す者と題して西村牧師から牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の場所はレビ記というですね、大変こう馴染みにくい聖書の場所なんですけれども、今からですね3500年ぐらい前の本です。なかなかですね私たちとどういう関係があるんだろうなと思いながら、今日も財家のための生贄というですね、なんか聞いたこともないようなものが出てきます。罪のための生贄という言葉だったらなんとなくイメージが浮かぶかもしれないんですけども、財家ってなんだろうなと思うかもしれません。でそんなことがですね私たちにこうどんな関係があるのかなと思いながら読まれたと思いますけれども、それでもですね私たち今も3500年前の人もなんていうか悩むことは一緒なのかなと思うようなことがたくさんありますので、ご一緒にですねよく読んでいきたいなと思うんです。で生贄という言葉がですね先ほど言いましたけれども、先ほど読んだ6節にも、お羊一頭を財家のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。実はレビ記の前半は、昔のですね最初の頃の礼拝のやり方をですね決めたというか教えた本なんです。それで礼拝の時にはどんなものを持ってきたらいいのか、私たち今ですね礼拝に持ってくるものは聖書とか賛美歌とかね、そういうの持ってこなくてもプロジェクターがありますけど、聖書ぐらいは持ってくるでしょう。あと筆記用具とかね、持ってきたり、献金を持ってくるとか、あると思うんですけども、昔は違うんです。何を持ってくるかというと、もちろん聖書とかありませんでしたので、何を持ってくるかというとですね、羊を持ってくるわけです。そして、祭司っていうのがいるわけですね。私みたいなのがいまして、それがですね、ピヨーンってこうナイフ持ってきて、持ってきた羊ちゃんをですね、最初に首に刀なくて、ピャッって切っちゃうんですね。もう即死です。かわいそうですからね、すぐパッと切っちゃうんです。そう、血がいっぱい出ますから、それ血を、バケツみたいなのダーッとこう、組んで、で、それをですね、この礼拝堂のこの説教壇みたいなのがあるわけですね。そういうところに、ペタペタペタペタペタペタってこう塗るわけですよ。こうなんかこういう、こんな角みたいなのが入ってますので、そしてペタペタって塗って、その後今度は羊のですねお腹をピョンと出して、羊のとこビューってこうやってですねお腹を切って中から内臓を取り出すんです。決まってるんです。どの内臓を取ったらいいか決まってるんです。あと脂肪をグリグリグリってやってですね取って、その脂肪をこの甲田の上に置いて火をつけるんです。ブーって、それが礼拝なんです。ちょっと怖いでしょ。ね。だから、祭司の人はいつもこう、なんていうか、血生臭い感じでですね、いつもこう、動物殺すのが祭司の役目だったんですね。で、そのやり方がですね、今日7章にも詳しく出てくるんですけども、私たちご飯食べ、よく、豚肉とか、牛肉とか食べるときに、普通飼ったものを殺さないでしょ。鶏肉とかでもですね、飼ったものを殺すってことあんまりしないですよ。昔はそうだったと思うんですけども、でこの当時の人たちっていうのは羊はとっても大切だったんです。ペットみたいなものを飼っているということはなかったんですけども、それに近いですね。皆さん、動物とかね、飼われてる方もあると思うんです。可愛がってる動物があるかと思うんです。私の両親は、北茨城市って言って、ちょっと震災の、影響もかなりあったところなんですけども、震災の後ですね、電話して、もうちょっといろんなことが大変だから、東京戻ってこいっていうふうに、兄弟と一緒に電話かけたんですけども、嫌だって言うんですね。で、どうしても戻らんって言うんです。でいいじゃない、もうちょっと東京一回で戻ってこいって電話するんですけど、絶対嫌だって。なんでかって言ったら、犬が2匹いるんですね。白い犬で、僕は可愛くない犬だと思ってるんです、もう。拾われた犬でですね、 なんとミンって言うんですね。名前も嫌いなんですけども、全然慣れないですし、もういい。で、そのなんとミンと金魚がいるから帰らないって言うんですね。で、まあ結局、もう好きにしろということで、まあ、元気にやってますけれども、でも、まあ動物っていうのはその飼ってる人にとってはもう本当に家族のように大切にするんだろうと思うんですが、それを持っていって礼拝でぐざっと殺しちゃうわけですから、大変なもんだと思いますね。それを羊の群れから傷のないお羊一頭を財家のための生贄にしなさい。当時の人たちは羊をもう財産でもあり、もう貧しい人はその一頭の羊を本当に大切にする。ですからその羊を野原に連れて行ってご飯食べさせて、夜はそれを家の中連れて行って一緒に寝たりするような条件も何度も聖書の中に出てくるぐらい、羊っていうのは大切にしてたんです。それをここで殺さなければならないというとんでもない話ですね。他にもですね、家鳩を殺して捧げろとかいろいろあるんですけども、おそらく羊を捧げるという時にまあ、お父さんはいいですけども、子供たちは泣いたんじゃないかなと思いますね。一体、何をそんなことまでしなきゃいけないんだろうと思うわけです。それが、財家のための生贄っていうやつなんですね。一体財家って何だろう？私の知る限り財家って日本がないと思うんですけども、聖書でですね、訳した時に生まれた言葉なんかも言うとよくわからないですけども、これが罪のための生贄と財家のための生贄って両方とも罪っていう字使うので、どっちがどっちなのかよくわからない、まあですけれども、大雑把に言えば財家のための生贄というのは人に対して迷惑をかけた時の、それを財家のための財家っていうんですね。で、どんなことかって今日の中に出てきました。例えば2節で、預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について隣人を欺いたり、隣人を揺すったり、あるいは落とし物を見つけながら欺く、こういうやつです。預かり物をしてるんだけど、それを自分のものにしちゃった、ね、そうやってズルをしてかすめてしまうっていうのは、こう自分のものにしちゃうっていうことです。それから隣人を揺すったり、脅かして物をもらったりですね、取り上げたり、落とし物を自分のものにしてしまったりする。その後にですね、いやそんなもの見つけてないよとか言って、いやそんなもの僕見てないとか言いながら自分のものにしてしまう、そういうことですよ。こんなの今どこでもよくあるでしょう。子供たちの間でもよくこんな起こります。で、そういったことをしたとき、羊を殺さなきゃいけないわけですよ、ね、で、このときに一つは、あとですね、他に4節にも、この人が罪を犯し後で咎を覚えれば、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの、全部を返さなければならない。ズルをしたり何か悪いことをして取り上げたものに関しては返しなさい。これは当たり前ですよね。それは返すときは返すのは当たり前で、返すだけじゃなくて、それに5節には5分の1を加えなければならない。10万円をゆすり取ったら12万円返しなさい、償って返しなさい。さあ、ごめんなさい量は 20% だって意味です、ね、で、ここまではですね、なんとなく私たちの感覚としては当たり前だなと思うわけです。そんなね、人のものを黙って取ったり、いろんなことをしてズルして取ったんだったら、お前ちょっと来いよとか言って、よくね、恐喝とかでいろいろあるでしょう。で、そういうことをしたんだったら全部それを返して、それから悪いことをしたんだから、迷惑をかけたんだから、その 20% を上乗せして返しなさいって、これは当たり前だなと思うんです。 ね、でこれで大体お金の件については、型がついたと思うんです。ね、で今私たちの、身の回りの法律では、例えば民法だったらそういうふうにして、お金で解決をするということが普通のやり方ですね。刑法だったらちょっと違いますけれども、でも、お金をいくら払って やったことに対して、弁償するかというのが、これが法律で決められるというところで、それを、決める、ちゃんと決めてあげるのが裁判ですね。これは大体いつもお金で決め、何でも、型をつけるわけです。で、物を取ったり、嘘をついたり、なんかそうやって、迷惑をかけてるんだから、お金で型がつけばそれでいいじゃないかと思うんですが、どうしてそこで、こんなに大切な羊ちゃんを殺さなきゃいけないのか。ここのメインは、財家のための生贄を捧げるってところがメインなんです。ね。弁償することだけではダメなんです。なんでだろう。今の法律だったら弁償すればもうそれで終わりなんです。どんないろんな迷惑の書き方をしても、私たちはとにかくお金を払うことによって、それを解決するというのが、まあ今の社会の解決の仕方です。でも聖書では、それだけではダメだ。ということになるわけです。ところはですね、これもうちょっとこう今日やったところをよく読んでみますと、私たちがいつも、考えていること、考えている悪いこと、悪いことっていうか裁判とかですね、そういうものとちょっと違うんです。なんでかっていうと、普通は私たちの場合は、人を脅かしてお金を取ったって言った場合は、警察とか、そういう人たちが調べるわけです。この人本当に脅かしてお金取りましたか？取りました、取りましたって、いろんな人たちが証言すると、あなたも本当に取ったでしょ？取りましたって言うと、ほら、この人は取ったんだからって言って、訴えるわけですね。拾ったのものを自分のものにしたでしょ？そうやって、訴えられて、調べられて、証拠があって、ということになるわけです。人から預かったお金を、知らない間に使っていた。それは証拠がちゃんと出てくると、その人をちゃんと罪として、起訴するわけですよね。そして裁判にかかっていくわけです。そして、その人はいろんな賠償をしなければいけなくなるわけです。ところが、ここではですね、そうじゃないんです。人が、この人はこんな悪いことをしましたというふうに言われて、捕まって、そして裁判にかけられて、ということではないんです、ここは。ここに出てくるどうしても見落としてはいけない言葉は、4節。この人が罪を犯し、後で咎を覚える場合。それから5節にも出てきます。彼は咎を覚えるとき、その元の所有者にこれを返さなければならない。トガを覚えるという言葉があります。トガって何だろうと思うかもしれません。まあなんていうかな、悪いことしたなって思う。まあ例えば両親の呵責なんていう言葉で言う時もあります。あ、これは悪いことしてるなって思うことをトガを覚えるって言うんです。それからですね、実はこれはその前の人の5章の14節からの一つの段落の塊なんですけども、その中の17節、5章の17節でも、もし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行い、それを知らずにいて、後で咎を覚える場合、その咎を負わなければいけない。これも、その時は全然何ともなかったのに、後で振り返ってみたら、これはまずいことをしたなと思ったとき、そういうのも入ってくるんです。ね。 どういうことか。人からお前こういうことしただろうって言われることじゃなくて、黙ってればバレないことばかりなんです。ここ預かり物を自分のものにしちゃった。でも黙ってたら誰からも何も言われない。落としたものをパッと自分のものにして、僕知らん、そんなの知らん、見たことないよって言い通して、嘘を言い通してしまったら誰からもその証拠をあげられないで騙し続けられることっていっぱいあると思うんです、身の回りに。それから、いやいや、あの法律ではあのこれはやってもいいことになってんだからと言ってやり通せることだってあるかもしれません。自分からこんな悪いことをしてますって言わなければ、いや、人から、例えばね、人から人に脅かして物を取ったりお金を取り上げたり何かさせたりするようなこと、お前言うなよって言って言わなければ誰もバレない、全然バレない、バレないからそれでいいじゃないかって思うようなことばかりなんです。ここでは、そのバレな、言わなければバレないようなことをここでは問題にしてるんですよ。それはバレなければいいやと思っているのにもかかわらず、その人の心の中に、あ、これは悪いことしてるなと思う心がどんどん人間の中には生まれてくるものなのだ。それをトガと言うんだっていうんです。で、それはほったらかしにしておくと、その人は必ず不幸せになっていくっていうことなんです。そんなもん金で解決すればいいじゃないかと思ってたら、そういう問題じゃない。悪いことをしてきたなぁと思っていることは、その人の中でどんどんどんどん消えないで、必ずその人を殺していくことになるっていうんです。黙ってればわからないことをずーっと続けて人に迷惑をかけ続けていこうとする人は、必ず身を滅ぼしていくようになる。それは必ずどうしなければいけないのか、許されなければならないんだ。そうしないとその人はそれをずーっと続けながら、必ずそのことで大失敗をしてしまう。だからあなたが一番大切にしているその羊の命と引き換えに、あなたは今までやってきたことを断ち切って、新しくもう一回、今までやってきたことは悪かったからやめようと思って、出直せっていう意味なんです。そのチャンスを与えるということが許すという意味なんです。神様は、いつまでも人を脅かし続けて物を取る、人をこき使うような人、それは会社の中で今パワーハラスメントという言葉がありますよね。でもそれも紙一重ですよ。訴えられなければいいじゃないかと思ってやる人たちいっぱいいると思うんです。自分の仲間を呼んできて、お前金出せとか物持ってこいとかいう、そういういじめの構図はどこの社会でもあります。それを平気でやり続けていくこと、そういう問題なんです。ここで言ってる罪化というのは、絶対誰からも訴えられないように注 注意してやってるから俺は大丈夫だ、絶対に訴えられないようにちゃんと考えてるから大丈夫だ、嘘を突き通した人はみんなで合わせてやるから大丈夫だ、そんな風にはならない。必ずそのことであなたは身を滅ぼしていくようになるから、そこから断ち切って帰らなきゃ、新しく歩み始めなさい。そのために私は新しい人生を与えるために羊の命を持ってあなたは出発しなさい、そのぐらいのことなんだっていうことです。私はこんなに大切なものを失わなければやり直せないんですかっていうことです。そのぐらいのことをあなたはしているんだ、私たちはそれをしているっていうことを分かるために一番大切な羊を殺すんですよ、ね、さて、ルカの福音書の19章に有名なザーカイの話が何度も読んでいますけど、もう一回その視点から読みたいと思うんです。新約聖書の方の154ページです。ルカの福音書の19章ルカの福音書の19章一節から読みます。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸グワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。大変有名な場所です。ザーカイは酒税人の頭として大儲けしてたわけです。しかしなぜ彼がわざわざこんなにまでしてイエスに会いに行かなければならなかったのか。彼は追い詰められていたんです。何に追い詰められていたのか。それを端的に表す言葉は8節の誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。騙し取ったという言葉です。ザーカイの仕事は知られているように酒税人という仕事で、当時イスラエルはローマによって支配されていましたから、ローマの絵に対して税金を納めないといけないんです。その税金を取るときにローマの人たちはユダヤ人を使って税金を取ってたんです。で、その時にある一つの特権を与えたわけです。お互いにユダヤ人同士が憎しみ合うように特権を与えたんです。それは例えばね、あなたはこれだけの地域をやるから1年間で100万円ローマに納めなさい。でもあなたは自分でいろんな税金を作っていいから、それでどんな風に儲けてもいい。もしあなたが500万円みんなから税金として騙し取ったら、税金として取ったら、400万円はあなたのお家で使ってもいいから、100万円だけはローマにしなさい。その代わり自由にどんな税金作ってもいいから、それに逆らったらローマの警察がその人たちを罰するから、あなたは好きなようにやりなさい。こうやって彼はですね、まあ他の自然人の頭でもありましたから、じゃんじゃんと、儲けたわけです。そのやり方はユダヤ人の人たちが大変こう、なんでこんなことでザーカイお前お金を取るんだというようなことをいっぱいザーカイはそこら中に作って人々からお金を取り出してきたわけです。そうやって彼は大金持ちになりました。しかし彼は 自分は、それはローマの法律としては全く理にかなってるんですが、自分としてはこれは騙し取ってると思ったんです。ずーっとみんなから騙し取ってる。ローマの法律を使って自分は人間としてはやってはいけないことをずーっとやり続けて、人を脅かして取り続けてきている。自分の力を使ってローマの人たちのことを、ローマの警察を加算して人々を脅かしてもぎ取ってきている。貧しくたってみんなから取り上げてきた。自分は騙して生きてきてるんだ。これが彼の実は今までの人生観だと思うんです。そして彼はこの部分で咎を覚えてたんです。これは自分としてやってはいけないことをずっとやり続けてるんじゃないか。そして彼の中には自分が特にものすごくこう、なんていうか、冷たい人間だと思うような仕打ちをし続けてきた貧しい人たちのことをずっと彼は引っかかってたと思うんです。あんなことしてよかったんだろうか。それが彼の中に真っ先に財産の半分を貧しい人たちに施します。これは彼の咎、両親の呵責が一番大きかったのが、この自分がものすごく冷たく扱ってきた貧しい人たちに対してだったんです。彼はもうずっとそのことを抱えながら、咎を抱えながら生きてきたんだと思うんです。そして彼はいちいち覚えてるんです。あの人から、あの人からいくら、あの人からこんな風にして、こんな風にして取り上げてきたって。彼の中にずっとあったこの重たい感覚、それはいくらお金を稼いで大豪邸に住んで召使いがいっぱいいて美味しいご飯が山のように食べれても、そして特権階級として自由に生きることが許されても、少しも彼を幸せにしなかったんです。これが咎を持って生きていくということの姿だと思うんです。今の私たちの社会でもそうやって人を自在にこう命令して持ってこさせたり、もぎ取ったり、奪い取ったり、ひどいことを言い続けて、そういうことをやっていく人は絶対に幸せにならないんです。どんどんどんどん追い詰められていくんです。ザーカイはその時にエリコに何度か来たイエス様の話を聞いて、イエス様は自分を何とかしてくれるんじゃないかという、その気持ちで駆けていった、走っていったんです。急いでイエス様が自分の家に来てくれると思ったら、急いで降りてお迎えして、私みたいな人間をあなたは許してくれるんですか、じゃあもう僕は今までのことは全部やめます。レビ記、彼も知ってますよ当然。その弁償なんていう問題をもうはるかに超えて返して、これはもう彼が新しい生き方を、もう僕はこういう人たちのために自分の財産を使いますっていう宣言なんです。もうこれからはこんなことのために生きていきたくない、こんな咎を感じるようなために生きていきたくはない、僕はもっともっと自分がいじめてきたこの人たちの役に立つことをしたい。これは彼の新しい人生の始まりです。だからイエス様は、今日救いがこの家に来ました、救いというのはいろんな意味がありますけれども、こうやって人生を新しくやり直すことは救いです。ああ、今までやってきたことはやっぱりやめよう、今までそんな風に人にこうバーバーバーバーって言ってきたけども、それやめよう、自分の力を使って人をこういう風にやってきたけど、それやめよう、嘘をついてどんどんどんどん人 人から物を巻き上げてきたけども、それもやめよう。それはその人にとって救いなんです。でも今日の話でいきますと、一つ欠けたものがあります。羊ちゃんはどこ行っちゃったのって話です。もうザーカイの時代も、レビ記の時代からもう千数百年経ってますから、もう羊もいらなくなったのかな。そうじゃないです。当然ここでは人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエスが、私があのレビ記の財家のための生贄になろうという意味なんです。私が羊としてザーカイ、あなたがやってきたその咎を許す代わりに、私がその咎を背負うから。よかったねザーカイ、おめでとうっていう問題じゃないんです。イエスはその人を許すときに、その人の咎を自分が背負うんです。それがイエス様の許し方なの。私たちは許すっていうときには、もういいよ、水に流してあげるよで、こういうのを許すっていうんです。イエス様はそういう許し方しない。水に流さないんです。神様は絶対に人の罪を水に流したりしないんです。罪というものは水に流せないものですよ。それは誰かが負わなきゃいけないんです。その人が忘れてくれたとしても、その人の罪は絶対消えないんです。イエス様がそれを、私はあなたの咎を背負って神様の刑罰を身代わりに受ける。痛みがイエス様の中に走るんです。ザーカイを許すときに、地獄の刑罰がイエス様の体を走り抜けるんですよ。この時もそれがイエス様の許し方です。そこまでしてザーカイ、あなたはその咎から解放されて新しい人生を歩むように。もう許すから頑張れよとか、そういう問題じゃない。私たちはそんな許し方はできないんです。だから私たちが人を許したからといって、その人は全然良くならないことが多いんです。許したのに全然ちっとも変わらないということは、私たちの中にいくらでも起こります。人を許すというのは自分のためであって、人のためになるかどうかというのは別問題ですよ。その人を本当に変えるために許すとしたら、その人の罪を自分が背負うしかないんです。それができるのはこのイエス以外ない。つまり許されて自分が生まれ変わっていくとしたら、その許されるのはイエス様に許されるときに初めて人間は新しく生まれ変わっていくってことだと思うんです。そのためにイエス様は失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイ、私はあなたのその咎をよく知ってるから、でも責めないで、あなたを新しい人生、あなたをそこへ行きたいと思ってその人生に行けるように、あなたが今行こうと思ってその貧しい人のために、その周りの今の地域の人たちのために、今あなたがしようと思っていることのために、私があなたが生きようと思っているそのために、私は全力でそれを応援するから、命をかけて応援するから、安心してそれをやってみなさい。それが彼の救いです。イエス様は財家のための生贄としてなって、私たちに一人一人に、尋ねてきてくださっているんだということですね。お願いいたします。主なる神様、私たちの罪を背負うために来てくださったということを私たちは知っておりますけれども、本当にそのことによらなくては、私たちは本当に新しく人生を始めていくことができないんだ。この週の歩みをでさえもそうなのだなと思います。どうぞ今週も私たちがどんな風に自分が生きていったらよいのか、私たちは自分に与えられた力、与えられた知恵、それを何に使っていったらいいのかということを、もう一度神様から力をいただいて、そして新しい生かし方を持って今週も歩めますよう導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。